こんばんは。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。2025年になって初めての木曜日が5週ある月だけお送りする5週目スペシャルです。早いもので2025年が始まってもう1ヶ月が経とうとしています。皆さんは新年いいスタートを切れているでしょうか。僕はずっとダラダラ過ごしておりました。地元に愛知県に帰りまして、ずっとダラダラぼーっとして過ごしてたんですけれども。
どれぐらい帰ってたんですか今回は。
29に帰って、7日に東京に帰りました。だから29、30、31、1、2、3、4、5、6、10日間。いや最高でしたね。もう だらだらぼーっとしてたんですけど、ちょっとやろうと思ったことは1個だけあって、自営業なんで確定申告をしようと思って、領収書をまとめて、で家計簿も僕実はコツコツやってるんですけど、食費がえらいめっちゃ高くて、自分の1年間の。もうそれはなぜかっていうと、もう今ね宅配でご飯もらったりとか、もう外食行っちゃったりとかしてたので、ちょっとこれを2025年は改善しようと思って、自炊を始めまして、毎日自炊するってなったら、その日に作る食材だけ買って自炊をしてたんですけど、2025年からは1週間分の食材をもう4000円分ぐらい買っちゃって、それで毎日食事を作るっていう生活にしてるんですけど、1ヶ月食費がこのままの計算でいくと1万2000円なんですよ。どうですか。
いやすごいじゃないですか。
すごいですよね。
ただ7日まで実家にいたからね
そうか
今年は3週しかないからね。
確かに、だから2月、2月も日にち少ないから、3月にね結果が分かりますよね。
でもすごいですね。献立を考えなきゃいけないから大変じゃないですか。
毎日同じようなもん食ってます。
何食べてる
んですか。鶏肉焼いたりとか。でもなんか YouTube でもなんかこう節約飯とかもあるので、それを見ながらなるべく安いお金でねやって、その空いた分のお金ちょっと今年は貯金をね頑張ってしていこうかなと思います。ここで早速メールをご紹介します。ラジオネームリカさんからです。コウスケくんこんばんは。
こんばんは。
最近コウスケくんにときめきを感じ、過去の作品などを見させていただいております。ありがとうございます。私はこの間、これは自分の口癖だなと感じた瞬間がありました。何か頼まれ事や返事をするときに、あ、はいと必ず最初にあと言ってしまいます。この癖をやめたいと思っていますが、なかなか治りません。コウスケくんはつい言ってしまう口癖や言動などはありますか。もしあれば教えてください。今年もコウスケくんが健康で毎日笑顔で過ごせますよう全力で応援します。
これめっちゃわかります。僕もあ、わかりましたって絶対に言っちゃうんで。あと僕のラジオでよくなるほどとか
多いよね。
めっちゃ言っちゃうんですよ。確かにみたいな。なんて言えばいいんですか逆に。じゃあなる、へー、なる、そうなんですね、なるほどってなんか嫌ですよね。
いや別に嫌じゃないけど多いなとは思う。
あ、分散させていくって感じ。
分散っていうか、なるほどのバリエーションがあった方がいいと思いますけどね
バリエーションっすね。なるほどって言っちゃうんすよね。なんでだろう。
なるほどって思ってるの。
なるほどって思ってるから、なるほどって言うんですよとりあえず言っとく言葉じゃないです、確かにとか言うときはちょっと頭何も考えてないかもしれないですね。
そっちの方がそうなんだ。
はい。あ、確かに確かにっていう。
そのあだよ、あ、今のああ
って出ちゃうな、ちょっとこの口癖嫌ですね。
他にもありますか口癖。
口癖じゃないんですけど、これだけは直したいのがあって、貧乏ゆすりですね。
あ、直した方がいいですね。
マジで恥ずかしいですね。
貯金がたまらないです、
貧乏ゆすりですからね。出番待ちの時とかもすっごい貧乏ゆすり、たまに揺れてる揺れてるって言われてめっちゃ恥ずかしいみたいなでも意識してない多分しちゃうんですよね。なんでしちゃうか分かんないですけど、ちょっとこれだけは口癖以前に直したい。
もう無意識に始まってるんですか。
無意識に始まってます。揺れてるって言って、あ、本当だみたいな。
へえ。
そうなんですよ、貧乏ゆすり。だからこれラジオお母さん聞いてるんですけど、ほらってなってると思います、ちっちゃい頃から。
へ
え。もう学校授業中ずっと貧乏ゆすりガタガタガタガタガタ。
言うよね、そういう男の子いたね。
一回モノマネ、お前のマネって言われて貧乏ゆすりされた時に結構嫌でした。あ、俺マジかみたいな。コウスケのマネって言って貧乏ゆすりすごいしてた時は、
直さないとな、だからあっていうのまだ可愛い方ですかもね、知らないですね。ちょっと貧乏ゆすり、まあ皆さんも ね、 いいね、口癖とか
どうしたら治るか教えてもらったらいいですか。
あ、貧乏ゆすりですか、うん、ちょっと知ってる方いるかもしれないです
ね、
ぜひ貧乏ゆすり直したいのでメールで教えてください。まあでもね、チャームポイントになること
、なんないよ貧乏ゆすりはなんないよ
じゃあ直さない
と、貧乏ゆすりして彼が好きなんて聞いたことないし、
なんかドキッとするみたいな、
しないよね、
早っみたいな、貧乏ゆすり早っみたいな
スピード競争じゃないから貧乏ゆすり、
そうですねなんかあるんですかね、治る方法が。
分かりません。
なので皆さんぜひ知ってる方いましたら教えてください。あと他にこんな癖があるよって方もいらっしゃいましたら教えてください。ではここで一曲お送りします。世界の終わりでスノーマジックファンタジーです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
世界の終わりでスノーマジックファンタジーをお送りしています。さて1月の放送でですね、ロゴス社員であるマッスル増田さんと楽しい筋肉トークを繰り広げました。聞き逃した方は番組ホームページからアーカイブスでお楽しみください。でも1月はですね、美味しい食べ物も多くて何かと健康が気になってしまう時期ですよね。僕は正月帰って正月っぽい食べ物といったらカニ鍋食べました。
うーん、美味しいよね。
美味しいです、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと贅沢にカニもたくさん入って、みんなで、ね、家族でつつきながら、そのせいで僕3キロ太りました。めちゃくちゃ久しぶりにこんな3キロ太りましたね。まあ正月なのでね、太ってしまった方も多いと思うので、僕と一緒にちょっと増田さんに教えてもらった朝一でジムをみんなで行って、健康な体を手に入れましょうということで、皆さん頑張りましょう。
行ってますか。
行ってます。
ジムには
ハードワークしています。見えないですか、言ってるように。
見えないです。
いやいや、
撮ったようにも見えませんけど、ま、ハードワークしてるようにも見えます。
じゃあハードワークしてます。結構がっつり重たいものを持ち上げるようにして、シュッシュッシュッって軽いのやってたんですけど、しっかり重たいものを持ち上げて頑張ってます。まあ朝っていうよりかはなんか昼に行くのが一番好きって気づいたんで、うん、僕は昼に行ってます。まあいろんなねタイミングを皆さん見つけるのもいいのかなとは思います。ここでメールをご紹介します。ラジオネームネコココダンスさんから。コスケくん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。私は子供の頃から運動が大嫌いだったのですが、コロナ禍でウォーキングを始めたのをきっかけにジョギングをするようになり、すごい、今は週3回、3、4キロだけですが走っています。自分が走ることを好きになるなんて思ってもみなかったのですが、コスケ君は嫌いだったことが好きになったことってありますか。1月の放送の筋トレトークが面白すぎて自宅でできる筋トレを始めました。これからはジョギングプラス筋トレも好きになりそうです。
すごい、嫌いだったことが好きになるってね、すごいことですよね。すごい、うん、僕も実は嫌いだったけど大好きになったことが最近ありまして、はい、掃除です。
へ
ー。僕ちょっと恥ずかしいんですけど、生まれて初めて大掃除をしたんですよ、
うん、
いつもだいたい2年更新ぐらいで家を転々としてたので、あんまり掃除することなく行ったんですけど、今年3年目になって結構汚れが目立つようになってきたので、12月20日ぐらいから4日間かけて大掃除をしたんですけど、大掃除って面白いんですね。
うーん、
なんかツルピカになっていくんですよ、
うん、
なんか新築みたいになっていく感覚が、なんかゲームっぽくて面白いっていうか、汚れてる床を今日のミッションはきれいにするみたいな、うん、なんかそれやりだしたらドハマりしちゃって、うん、今毎日トイレ掃除してます。
へー。
トイレ掃除してシンクの汚れを落として、
うんうんうん、
結構毎日今やってますね。
でも毎日やってるとそんなに汚れてないからきれいになった感じないよね。
きれいにするっていうか、なんかその掃除道具も買って、掃除グッズも買って、うん、それを毎日使うっていうのがルーティン化してるって感じですね、うんうん、なのでやっぱ部屋が綺麗だと心も気持ちよくなるっていう、結構お部屋メンズだったので、
うん、
なんか嫌いだったのに逆に好きになってるっていう、
いいことじゃない
ですか。いいことですよね、
うん、
だからこう皆さんもね、こう例えば猫ココダンスさんみたいに、嫌いだったウォーキング、嫌いだったジョギングが今では大好きになってるみたいなきっかけがね、なんか急に突然訪れると思うので、ぜひ皆さん嫌いだったものを覚えておいて、実は好きになってたってあったら教えてください。
なんか自宅でできる筋トレのアドバイスはありますか。
自宅でできる筋トレ、やっぱり増田さんも言ってたんですけど、やっぱ足を鍛える方がいいって言ってましたよね、うん、やっぱ足が一番大きい筋肉だから、やっぱスクワットとかがいいんじゃないですかね。 スクワット僕はやらないんですけども。
なんでですか？
次の日しんどくないですか？なんか足筋肉痛だと。
コウスケ君らしいですね。
でも大掃除してますからね。で大掃除結構筋トレになるかもしれないですね。
コウスケ君みたいな筋肉のある人の筋トレにはならないんじゃないですかね。
でも次の日腰とか痛いですけどね。ちょっと筋肉じゃないのか。なんか筋肉が伸びて
る。どこやったんですか？窓とか。
もう窓、お風呂場もそうですし、断捨離も全部して、いらないもの全部捨てて。
服も捨てましたか？
服もめっちゃ捨てました。
ついについ
に
弟にじゃなくて
弟も全部捨てましたね。とかこう過去に出てた雑誌とかをこう実家に全部送ってみたいな。お母さん喜んでましたよ、
うん、
もちろんあのゴミを送りつけたわけじゃないです。お母さんちゃんと喜んで、
ね、
はい、だからそういうあのクローゼットの中とか、うん、ベッドの下とかも全部きれいにして。
でかなり物が減りました。
減りましたね。やっぱ心がきれいになりました。
へ、
はい、気持ちいいですね。
素晴らしい新生鈴木浩介ですね。2025。
料理も始めちゃったりして、
ね、
新生新生です、はい、ありがとうございます。皆さんもいろいろ挑戦してみてください。さてここでまた曲をかけたいと思います。 Perfume でドリームファイターです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
お送りしたのは Perfume のドリームファイターでした。さて1月2週目の放送でですね、最近サウナにハマっていると明言しました。サウナは筋トレよりも簡単に汗を流せてすごく健康にもいいので、筋トレとはまた別で健康的な趣味の僕の一つになっております。サウナにハマったきっかけなんですけど、友達と買い物した帰りにサウナーの友達がいて、ちょっとサウナ行こうよってなって、そこで教えてもらったっていうのがきっかけなんですけど、去年ぐらいですかね。もうそこで整ったことありますか、
うん、
あれなんて表現したらいいか分かんない。
分かんないね、あれは。
なんかグワングワンになって、なんかその時結構いろいろやらないといけないことが多くて、ちょっとなんだろう、いっぱいいっぱいになってた時期だったんですけど、あマジどうでもいいわってなったんですよ。でもそれってすごいリラックスできてるんだろうなっていう、反強制的にリラックスできるのがサウナなのかもしれないですねって思ったんですけど、ちょっと今日はね、初心者の方にも簡単にサウナちょっとレクチャーしたいなと思います。まずサウナハットってあった方がいいらしいんですよ。
うーん、
やっぱりこう髪の毛って熱でやられちゃうみたいで、うん、ちゃんと髪の毛はサウナハットで守った方がいいみたいですね。
あれは髪の毛を守るために
守るためですか？結構ボロボロになっちゃうらしくて、僕もマイサウナハットを買ってちょっと恥ずかしいんですけどね、最初は、うん、持ってかぶってるんですけど、あれめちゃくちゃいいです。でまずサウナに入ったら10分入ってほしいんですよ、
サウナに。
はい、
うん、
僕いろいろ挑戦したんですけど、10分入る必要なくないかと思って8分9分入ってみたんですけど、整え方全然違うんですよ。
うん、
しんどいんですけど10分入って、で水風呂に入る、1分間入るんですよ。で出たらこれ一番大事なんですけど、タオルで水風呂の水分を全部拭き取る、で外気浴をするっていう、たったこれだけで簡単に最強に整うことができるんですよ。やっぱいい、僕はいいなと思うので、ぜひね、すごい一番手軽にできる趣味なのかなと思うので、うん、ぜひ挑戦してみてほしいです。ハマったりしてるんですか？
ハマるってほど言ってないけど、でもサウナがあったら
やっぱ整う、
行きたいなって。健康ランドとかビジネスホテルとかでも大浴場にサウナがあったら入って整いたいな。
そんな小林さんにおすすめのアプリがあります、うん、
はい、
やっぱ探すのめんどくさいから行かないっていうのはありません？
サウナをでしょ、
はい、
うん、
サウナ行きたいってサイト知ってます？サウナ行きたいっていうサイトがあって、今いる現在地ポチンと押すと近くにあるサウナが全部出てくるんですよ、
うん、
めっちゃ便利じゃないですか、うん、そこになんか水の温度とか口コミとか全部書いてあって、だから今こう遠出ここだったらこうサウナ行きたいボタンで現在地を押すと近くのサウナが見つかるので、
へー、
だから温泉に行ってみてサウナがないんかいっていう思いが絶対ないんですよ。
なるほど。
ぜひ近くにサウナがあるか分かんないという方はサウナ行きたいっていうサイトね、おすすめなのでぜひ入れてみてください、
はい、
で本題に移りましょうなんかこれがねおすすめコーナーみたいになってたんですけど、はい、今回サウナにハマっている鈴木浩介のおすすめコーナー今回僕がおすすめしたいのはですね、映画イエスタデイでございます。 まあ、名作なので見たことあるって方も多いとは思うのですが、僕が最近ドハマりした映画なのでちょっと紹介させてください。簡単にあらすじの方を紹介させていただきます。ある日ですね、売れないミュージシャンの主人公が事故に遭いまして、目を覚ますと何も変わらない日常に思えたんですが、実は自分以外の人々の記憶からビートルズの存在が完全に消えた世界になっているというお話なんですよね。でその事実に気がついたのも、主人公が友人にビートルズのイエスタデイを披露した時に、友人に「え、何その曲最高!」って大感動されて、そこでようやく気づくという。で主人公はビートルズの名曲を自分の持ち歌として世界から大注目を集めてスターになっていくという物語ですね。もうめちゃくちゃ面白いです。見たことありますか？
ないんですよ。結構前に、ね、公開されてたのは知ってるんですけど、
やっぱ見てないんですよ。音楽の映画ってやっぱすごい面白いじゃないですか、うん、グレイティストショーマンとか、あとエイトマイルとか、すごいやっぱめちゃくちゃ面白いって言われてるものだったので、見よう見ようと思ったんですけど、なかなか見れてなくて、でちょうど配信サイトを見てたら一番上に出てたので見ようと思って見たんですけど、なんでこの映画を映画館で見なかったんだろうって後悔するぐらいの、やっぱビートルズは子供の頃から常流れてる曲だから、やっぱ映画を見てて流れるとテンション上がりますね。あとはまさかのエド・シーランが本人役で出演しているっていう、めちゃくちゃそれが面白くて、一瞬しか出ないのかなと思ったら結構がっつり3番手ぐらい出ててそれが結構ポイントですね。面白い。
エド・シーランはなんで出てくるんですか？
エド・シーランは簡単に言うとビートルズの名曲を使って主人公が有名になってって、うん、目つけられるんですよ、エド・シーランに、
うん、
急にエド・シーランだけどって電話かかってきて、
うん、
お前すげえなってなって、そっから登場してくるみたいな。
うん、
でちょっとライバルっぽくなるん
ですよ。でもエド・シーランもビートルズを知らないという設
定。知らないです。だからやべえ曲書いてるやついるみたいな、
うん、
これなんかすごい男のロマンだなって思いません、うん、なんかこのストーリーが、もしも僕も結構妄想族なんですけど、もし世の中に一つだけ消せるなら、みんなの記憶から消すの何消すかなと思ったら、うん、カレーライス消そうかなと思って、
うん、
僕カレーライス自分で作れるから、
うん、
みんなが記憶からカレーライスって消えるじゃないですか、味も分かんないから、僕店開いてボロ儲けしようかなっていう。
ほう、
はい、カレーぐらいなら僕も作れるんで
なるほどね、
はい、どうなんですかね、初めてカレー
食う、わかんないよ、初めてのカレーライスこれですって言われて、何これ気持ち悪いってなっちゃう。
まあそうですね、
美味しいってなればいいけど、食べさせるまでにすごくこう時間がかかるか
も。確かに、
だって世の中でまだ見たこともないけど、はいって渡される
カレーライスですよね。
カレーライスを爆発的ヒットに持っていけるかどうかですよ。
しかも匂いもね、意外と今はカレーだーってなるけど、
うん、
なんないですもんね。でもこれが美味しいってなったら一瞬で広まりません？パクチーみたいに。
そうね。
でも意外とこれいろいろ考えてたんですけど、なんか消せるなら何がいいかな、
うん、
でも自分で作れないとダメじゃないですか、
うん、
例えば iPhone を消すってなっても iPhone 作れないからできないっていうか、うん、思いついたのがカレーしかなかったですねずっと妄想しててどうしようかな、僕ならどうするかなみたいな。っていう、まあ、
ね、
妄想の話です。
そのみんなの記憶があっても美味しいカレーライスが食べられるぐらいカレーライス上手に作れるんだったらいいですか。
店開けるぐらいの、
店開けるぐらいの鈴木浩介のカレーライスうまいよねっていう、
ちょっと研究したいです
ね
記憶から消す前に自分でカレーを作って、ね、
カレーあろうがなかろうが勝負したいとすればいいじゃんね。
そうですね、
うん、
記憶から消して勝負しようと思うのがせこいんですよね、
うん、
僕の考えが、
うん、
ちょっと出直してきます本当に名作なので、ぜひまだ見たことない人はぜひ見てみてください、
はい、
それではここで一曲お聴きください。ザ・ビートルズでイエスタデイです。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、ザ・ビートルズでイエスタデイでした。ここからはロゴス展示会で収録しましたアイデアタイム GoTo800 のコーナーです。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオを飛び出してロゴス展示会の会場からお届けしております。毎回ギアの多さに驚くんですけれども、本当に今日1日で全部見切れるのかってちょっと不安なんですけれども、
はい、
さあ、このコーナーのパートナーはロゴス公式人気インスタグラマーどっちゃんです。
ロゴス公式インスタグラマーのどっちゃんです。お願いします。
よろしくお願いします。もう椅子をね、はい、目の前に椅子が広がっているんですけれども今日は何を紹介してくれますか。
はい、今日はですね、デイキャンプ行った時にちょっとコウスケ君が気になってくれていた、はい、ロゴスのテスリンリクライナーコンパクトっていうチェアを紹介したいなと思います。
きた、これですね。
覚えてますか。
はい、これもどっちゃんがあの時はプライベートで。
そうですね、私が座りたくて持ってったってだけの
これめちゃくちゃいいんすよね。なんかイメージしてもらうとあれですね、銭湯とかにあるような椅子に近いですよね、うんうんうん、
背もたれがすごいハイバックで足元まで膝下までこうある生地が、
はいはいはいはい、
あるチェアです。ぜひ今日も座ってみてください。
失礼します。ああこれはいい。
で手元にあるこのバーで、
あ、調節できるんですよね。これも
寝ちゃいますよ、限界まで寝ちゃうっていう。
これで僕ビール飲んでたんで
最高ですよね。星見るにもすごくおすすめなんで。
確かに
秋冬やっぱ星が綺麗なんで。
これいいっすね。
そうなんです。
キャンプだけじゃ、これで座りながら野球見たいっすね
野球これで見れるんです。
この状態で
が一番椅子、一番
これでご飯食べたりして、はい、食べ終わったら
そうです、
すぐ寝れるっていう、
うん、すぐ寝れる。
これいいっすね。しかもこの
ドリンクホルダー、
ドリンクホルダーもあるんで、
人間をダメにする椅子なんで
どの角度が一番ベスト。
ここですね。こうやってテレビ見ます。日曜とか
そこちゃんも乗ってきそう。
あ、ここね。これでずっとここにポテトチップスを置いて
最高、
こういった休日を送りたいですね。これいいっすね。
お家でも結構使ってる方多くて、しかもこのチェアの特徴が畳み方なんですよ。車に詰めやすいように収束型なんですよ。
おお、
畳み方が全然
細長くなるんですね。
違いますよね。そう、筒状に。なので他のテントとかはやっぱこの筒状の形態なのでこう一緒に入れられるんですけど、こちらと隙間を探さないといけなくなっちゃうので、あとお家置いとくときとかも隙間にこうしまえるようになってます。
はいはいはいはい、立つしね、いいですね。
そう、もうそんなに組み立ても難しくないので。
しかもなんか洗うのも簡単そうですね。
そうなんです、
メッシュ生地っていうか。
なんでサウナの後に川にこれ足元川で入れて使ったりとか。
いやもう立ち上がれなくなりました。もう今日はこの感じでラジオをお届けしたいと思います。
じゃあ今日はマネキンとしてここの会場に行ってもらっていいですか。
このまま移動とかできないですよね。
ちょっと車輪つけないとですね。
車輪でもなんか丈夫な車輪とかあったりするんですよね。ロボスさんだと。
じゃあキャリーのカートの車輪つけときます。
これでいいですね、移動ができるようになったら。もう
大御所ですね。
大御所になっちゃうですね。
ダメ人間
が完成しちゃうんで。どちら今日は素敵な商品を、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは買おうか検討します。
ぜひぜひお願いします。
これ欲しいな。
めっちゃおすすめ。
どちら今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日紹介したロゴステスリンリクライナーコンパクトは全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではここで1曲曲を紹介します。今日はロゴス展示会の会場からロゴス社員さんからアウトドアにぴったりな1曲を紹介してもらいます。まずはお名前と部署の方をよろしくお願いします。
大阪営業の日高優雅です。
日高さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キャンプにぴったりな1曲はありますか。
はい、ヒルクライムの春夏秋冬です。
いいですね、ありがとうございます。この曲を選曲された理由とかはあるんですか。
まあ、アウトドアとか外行くときによく聴いてた曲なので、はい、
でもキャンプしながら流して。
そうですね、はい、
結構イケイケな曲結構イケイケなキャンプを。
そうですか、はい、
イケイケなキャンプです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヒデさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それでは聴いてください。ヒルクライムで春夏秋冬。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのはヒルクライムで春夏秋冬でした。鈴木浩介がお送りしていますロゴスプレゼンツキャンプラジオ、1月の5週目スペシャルはいかがでしたでしょうか。最後に皆さんにお知らせがあります。僕がですね、3月でキャンプラジオを卒業することになりました。3月6日木曜日と13日木曜日が最後の放送となります。 あっという間の2年間でしたね。もう本当に楽しくて、いろんなゲストの方とおしゃべりしたりとか、まあ、かっこいい大人に近づけるように頑張ったりとか、僕の中ではすごく濃い2年間でした。2年前ですね、初めてキャンプラジオのお話を聞いた時は、キャンプしたことないのに僕がキャンプラジオをっていうちょっと驚きから始まって、まあ、ちょっと不安な気持ちもあったんですけれども、番組を通してこうキャンプに行って、そのキャンプが本当に初キャンプ楽しくて、今ではね、キャンプやったことない青年からキャンプが大好きな大人になれたのかなと、ラジオを通して楽しさを学べたなと思っております。すごくキャンプの魅力を教えてくださったロゴスの皆さんやスタッフさん、そしてリスナーの皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あと残りですね、2月3月と放送も残りわずかですが、最後まで僕のキャンプラジオを見届けていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後に僕から告知をさせてください。毎週水曜日夜11時から BS 松竹東急で放送中のドラマ、うちの会社の小さい先輩の話に秋名役で出演しております。オフィスラブコメディということで、笑えるポイントがたくさん詰まっている、そんなドラマになっております。まあ、僕は変な主任、まあすごいエゴサーチすると捕まりそうとかいろいろ言われてるんですけれどもちょいキモ上司、結構アドリブをたくさん入れてほしいっていう要望だったので、ちょっといろいろ頑張って、ですごい不安だったんですけど、原作ファンからすると、あ、実際現実にいたらこういうやつなのかなみたいなっていうお声もちょっといただいたので、ちょっと僕安心しております。なので、まあ、原作見たことない方も見たことある方も楽しめるドラマになっておりますので、ぜひうちの会社の小さい先輩の話ご覧ください。BS 松竹東急での放送終了後より DMMTV にて独占見放題配信されます。ぜひご覧ください。3月が最後の放送にはなりますが、ドラマの感想やご意見などもいただければ嬉しいです。僕へ伝えたいこと、番組へかけてほしいリクエストなど、何でも自由に番組公式ホームページからメールで送ってください。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今週はこの辺で、ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
その年に話題を集めた子育てにまつわるトレンドを表彰するペアレンティングアワードをロゴス製品が初めて受賞しました。受賞したロゴス抱っこ紐腰抱きタイプは、シーンに合わせて腰抱っこと対面抱っこの2通りの抱き方ができ、腰抱っこで足元も見えやすく、足元に注意が必要な階段やキャンプ場などでも安心です。軽量、撥水、ポケット搭載で、日常使いからアウトドアシーンにもマッチします。受賞情報、商品情報は公式ホームページにも掲載中、ぜひご覧ください。ロゴス公式ホームページではコミックピーナッツ誕生75周年の特設ページを公開中。75周年を記念した限定デザインのロゴスオリジナルアイテムや、コラボ限定のさまざまな期間限定イベントを紹介しています。ぜひチェックしてみてください。コミックピーナッツ誕生75周年をお祝いして、京都府城陽市にあるロゴスランドにてスヌーピーに会える特別イベント、ロゴスランドフェスタキャンプウィズスヌーピーピーナッツセブンティファイブイヤーズを開催します。ピーナッツアイテムで特別仕様となった室内でのキャンプ体験や、スヌーピーのスペシャルグリーティングなど内容盛りだくさん。3月29日土曜日と30日日曜日の2日間、ロゴスランドへお越しください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。